こんにちは。 Today Island ではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日はベイエリアのピッチイベントから見る AI プロダクトのトレンドについて話していきます。今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
良一です。ベイエリアのテック企業の3食おやつ付きドリンク飲み放題のオフィスで甘やかされて働いている万年平社員エンジニアです。
はい、そういうことで、
はい、
3食おやつ付きドリンク飲み放題はなんか漫画喫茶みたいな、
ですね、本当そうですね、う
ん、カラオケとか
いやちゃんとね、なんかおやつスイーツショップって専門店みたいなあの作りのおやつを、はい、くれる場所があってですね、うん、めっちゃいいです。
はい、一回オフィス遊びに行ったことあるんですけどアイスクリーム屋さんとか、
そうですね、はい、
入ってて、あと、うん、コーヒーショップですね、フィルズコーヒー、
うん、フィルズはね、なんかなくなっちゃったんですよね。
あ、そうなんですね。
あの、はい、コスト削減なのか分かんないですけど、
うんうんうん、
はい、まあ、でもコーヒーショップも一応あったりして、
はい、
うん、なかなか
いいですよね。
いいです職場としては、
うん、はい、社員を大事にしている会社だなと。
まあ他の面ではね、いろいろビシバシこう大変なこともあるんですけど。
そうですね、はい。まあ結果出さないともちろんいけないっていうのはありますけど、はい、はい。ということでですね、今日のテーマはですね、ピッチイベントに参加したんですね、ベイエリアの。
はい。
それを通じて、あ、それは AI 系のピッチイベントなんですけど、まあそこからこう。学んだこととかトレンドとか、うん、そういうのについて話したいなと思います。これは
今井さんがピッチもしたってことですか？
あ、してないです。これは、はい、アクセラレーター、そうですね、なんかこうアクセラレーター、ちょっと後でちゃんと話しますけど、アクセラレーターのプログラムがあって、それがデモデーをやるんですよね、はい、あのそれに参加したって感じです。だから自分は完全に見る側として参加したというところですね。はい、
あ、参加というか見学できるものなんですね。すごい。
ああ、そうですね。これ、ものにもよると思うんですけど、うん、このアクセラレーターは参加できるタイプで、うん、ただあれでしたね。もうあっという間に枠は埋まってしまって、基本的にはもう立ち見もいるぐらいのレベルで。
うん、すごい。
はい。
ベイエリアでもそういうチャンスってやっぱそんなにはないですかね。あんま聞いたことないから。
あ、これは何ですか？
聞いたり見学したりとかピッチを。
そうですね、基本的には VC とか投資家向けのイベントにはなるのであんまりないのかもしれないです、
うんうん、ちなみにちょっと本題に入る前に基礎をですね少し教えていただきたくて。
あ、もちろんです。はい、
まあ、用語として VC とかアクセラレーターとかエンジェルとかなんか聞いたことあるなって感じなんですけど、
うんうん、
なんかこう違いとかどういうステージがあるのかとかあんま知らないんで。
あ、なるほど。
こう軽く教えてもらってもいいですか？
そうですね、まずじゃあアクセラレーターについてお話しすると、アクセラレーターっていうのは本当にアーリーステージのスタートアップを対象にしたプログラムで、まあ、アクセルって言ってるだけあって、この、なんていうんですか、ね、最初に事業をこう、進めるための、支援をするようなプログラムです。だから、このアクセラレータープログラムの中では、こう、アイディアを出して、いろいろディスカッションを他の人たちとしたりとか、プレゼントとかを練習したりとか、あとはその、いろんな企業からとか、スタートアップから人が来て話をしたりとか、まあ、そういうセッションを通じて自分のプロダクトをこうブラッシュアップしていくっていうのがプログラムで、まあ、なんか結構いろんな種類があるんですけど、例えば、自分のその、まあ、会社を立ち上げるときにエクイティの、株の何パーセントを上げる代わりに、うんうん、例えば何千ドルかを最初にこう支援してくれるとか、そういう感じで。
本当に最初の最初って感じなんですか？
そうですね。かなりアーリーステージのものが多いです。もうちょっと規模が大きくなってからもちろん入るようなアクセラレーターとかもあるんですけど、基本的には、自分の、まあ、参加費的な感じでイクイティって呼ばれている、まあ、要は株ですね。株を上げますよっていう約束をして、資金援助だったり、そのプログラムに参加する権利を得るというような感じです。なるほど。はい。
おー。うん。参加費が株なんですね。面白いな。
そうですね。まあもう本当もみんな元手がない企業が集まるので、はい、ファウンダーが集まるのでってなってます。で、大体こういうプログラムって最終日にそのピッチをするデモデーっていうのがあって、まあ、そのプログラムを通じて作ってきたもののアイディアだったり、まあ、なんかこう、デモできるものだったりを、こう、見せて、どうですか皆さん、よかったら出資してくださいっつって、次のそのシードラウンドにつなげていくと。はい、で、そこに参加するのが VC って呼ばれている人たちだったりして、VC はベンチャーキャピタルなんですけど、ベンチャーキャピタルっていうのは、要は、いろんな LP、なんでしょうね、LP って、要は、出資者がまあ他にいっぱいいるんですけど、その人たちからお金を集めて、有望そうなスタートアップに出資する、っていうのがベンチャーキャピタルなんですけど、そういうベンチャーキャピタルだったり、あとはまあエンジェルっていうのは、基本的にはその個人投資家だと思うんですけど、まあすごいお金持ちの人が気になった企業とかにこう、出資するみたいなのをエンジェルって呼ぶんですけど、ベイエリアすごいたくさんそういう人たちがいて、まあそういう人たちをこう呼んで、デモデーっていうのをやると。で、それで、どうすかねって言ったら、こう、いい感じだったら、その人たちが話を聞きに来て、で、その場でこう、出資を決めたりとか、っていうのが、こう、一連の、
はい。
はい。アクセラレーターの。アクセラレーターはその後も、はいはい、まあ、コミュニティというか、その、他の参加者とずっとつながり続けて、例えばいろんな人を紹介してもらったりとか、誰か採用したりとか、まあ、そういう感じで、そのネットワークを作る上でもかなり重要なものとなってますね。はい。
なんかすごい聞きかじりの話だと、うん、ベイエリアの一個のこの、なんていうんですか、魅力が衰えない理由っていうのは、そういう投資家とかのネットワークにあるみたいな話をちらっと聞いたことがあって。
そうですね。まさに。すごい、やっぱり、ここにいる人たちってみんな、こう、紹介というか、その、人とのつながりを大事にするので、こういうの参加すると、やっぱりこう、ぐっとこの、事業をやりやすくなる。
はい。
お客さん探しやすくなるとか、インタビューしやすくなるとか、採用しやすくなるとか、いろんなメリットが、やっぱ、ありますね。で、やっぱこれはここの地にいて、事業をやるから、ならではだとは思いますね、うん、
いやーなんかこう万年平社員的には全く縁のない世界ですけどなんだろう、そこはそこで なんていうかすごい違うなんていうかな、そのネットワークを通じた世界というかコミュニティがあるわけですね。
そうですね、
うん
うん、なんかみんなだから似たような境遇の人たちが多いから、お互いに助け合おうみたいなのはすごい強くあります。
なるほど。
はい。
はい。解説ありがとうございます。
はい。そんな感じで、まあ、今回参加したそのプログラムのデモデーと、あと、まあ、どういうプロダクトがあったかとか、まあ、その辺をちょっとこう、話していって、まあ、リスナーの人たちにとっても、こう、プロダクトのアイディア、AI のプロダクト、今、ベイエリアでこういうのがあるんだとか、そういうの、まあ、ヒントにつながればいいかなというふうに思ってます。
なるほど。
うん、はい。で、じゃあ、まあ、参加したプログラムの名前はインセプションスタジオって言って言うんですけど、これはまだですね、できて多分2年ぐらいしか経ってない、すごい、なんていうんですか、若いプログラムなんですね。
これは、イベントの名前じゃなくて、その組織、
組織の名前ですね。はい。インセプションスタジオって言って、はい、ファウンダーの人たちは、なんだっけな、なんか、まあもうみんな、なんていうんですか。自分で会社をやって、まあエグジットしたりして、で、これをやってて、この組織がちょっと特殊なのは、ノンプロフィットなんですよ。だからさっき言ってたみたいな感じで、 エクイティを取らないんですよ。もうなんかボランティアみたいな感じでやってるんですよ。
うん、すごいですね。
そう、そう、みんな、まあ、多分基本的にはすごいもうめっちゃ金持ちな人たちが。
もう儲ける必要がない。
そうそう。あ、けど、一応そのパートナー的なやつとか、その、なんていうんですかね、資金援助みたいのは常に募集していて、
うん、
でそういう人たちのお金で賄われているアクセラレータープログラムになってますと。で、基本的にはこれはなんか、この、まあ、このアクセラレーターの特徴としては、めっちゃ AI フォーカスしていて、AI 系のスタートアップとかが集まるようなプログラムで、で、あともう一個特徴があるところとしては、リトリートって言って、そのなんかこう合宿に参加するんですよ。3日間ぐらいの合宿に参加して、は
い、リトリートっていうなんか逃避みたいな、逃げ出すとか、ちょっと、なんだろう。
あ、そうですね。
休暇みたいな感じですよね。
はい、そうですね。なんか多分、チームビルディングとかするときとかに、まあ、メタ社でやるか分かんないんですけど、よくなんかこう、ちょっと遠足行ったりとか、うん、
はいはいはい。
ああいうのをなんかリトリートって、うん、まあ、行ったりするんですけど、まあ、これについて言うと、まあ、もっとどっちかというと集中合宿、開発合宿的な感じで、うん、で、そこでみんなで集まって、そのコホートの人たちがですね、コホートっていうのは、まあ、毎回その参加者が、例えば10人とかいてって感じなんですけど、その人たちで集まって、それぞれがこのプロダクトのアイデアを出たりとか、まあ、アイデアがそんなにない人は誰かと一緒にやって、なんかこう、事業アイデアを練り、で、この3日間の後にデモデーがあるみたいな感じですね。
で、参加者はじゃあ必ずしもこうアイデア、これをビジネスにするぞみたいなのを持ってるとは限らないんですか？
必ずしも限らない。このアクセラレータープログラムに関しては限らないのかなと思います。なんでかっていうと、まあ、ちょっとそこを合わせて説明することになるんですけど、アクセラレータープログラムの参加者っていうのがみんな、なんていうんですかね、もう基本的にはなんかベテランみたいな人たちが集まっていて、例えば、会社をエグジットしたファウンダーだったりとか、で、2回目の起業を考えている人だったりとか、あとは今、ビッグテックにいる人たちですね。今回のコホートだと、メタ、グーグル、IBM とか、もうそういう感じの、まあ、ビッグテックで働いていて、まあ、自分でちょっとチャレンジしたいけど、まあ、まあ、事業アイデアとしてはそんなにあったりなかったりみたいな人たちがいたりとか。
はい、
で、まあ、そういう人たちが基本的に参加してて、で、内訳、はい、
それなりに社会人経験がある人。
あります。はい。うん、あって、一応今回このデックみたいのを見ると、平均の勤務年数は13年。はい、
うん、
だからもうかなり、それなりに、
中堅、シニア、
やってきてる人たちが多くて、うん、あとだ、PhD とか取ってる人とかも 17% とかいたりとか、まあ、結構そのもう、はい、いろいろやってきて、それなりにそのドメイン知識だったり、まあ、仕事とかも知っている人たちがこう参加してると。
なるほど、ね。
これ多分かなりユニークで、例えば Y コンビネーターとかは割と、まあ、幅広く取ってると思うんですけど、若い人がやっぱ多い、買ったりもするんですよね。うんうん、だからそこがもう違くて、ここのアクセラレータープログラムはもうそういうキラキラすごい経歴の人たちを集めて、
ね、
その人たちが事業をするのを支援するみたいな。で、今回参加した時もやっぱりみんなそういう経歴の人たちばっかりで、例えばなんか製薬会社で CEO をやってて辞めて事業をやりましたとか、
すごい、
なんか AI リサーチラボとかでリサーチャーやってたけどそこ飛び出してやり始めたとか、なんかそういう感じの人たちがすごい多くて。
うわ、
はい。だから、まあ、こなれた感じといえば、こなれた感じだなというところがありました。で、今回は7社ピッチがあって、で、それぞれこう、10分ぐらいの授業の発表をしてたんですけど、基本的にその、まあ、前置きにはなるんですけど、このアクセラレーターって、まあ、この3日間、プラス何日かでこう、アイディアを練って事業を作るみたいな感じなんで、どっちかっていうとその、なんかディープテックみたいな感じでこう、AI ファウンデーションを作るみたいな、オープン AI みたいなものを作るっていうよりは、まあその AI を活用したプロダクトっていうのが多かった印象です。 基本的には。だから、まあ、今回ピッチあったけど、基本的にはそのトレンドの一部分でしかないっていうのは、なんだか、まあ、前置きとして一応、
なるほど、
はい、言っておきたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、その、じゃあ、プロダクトどんなのあったかっていうところを話すると、基本的にはなんか2つ、ジャンルとしてはあったなというふうに思っていて、1つが、ドメインに特化した事業っていうのが多くて、これ、まあ何かというと、特定領域の事業にすごい詳しい人がそこにおける課題を解くみたいな、結構だからニッチなやつですね。で、どういうものが具体的にあるかっていうと、例えば、あのピッチであったのは債権回収を、
借金取りですよね、要は。
そうですね、借金取りを自動化するっていうのがあって、うん、で、どういうこったいって感じなんですけど、この借金、債権回収って、なんかすごい硬直しているらしくて、まあ、いろんな利権が絡んでるとかもあるんです、らしいんですけど、なんか未だにその債権回収の会社があり、電話で、なんかこういろいろこう指示を出したりとか、
はい、
まあ、債権回収のやり取りをするとか、なんかすごいです、なんていうんですか、ね、人の手がめちゃくちゃあるみたいな。けど、特にその、変化がないというか、IT の波は来てないみたいな感じらしいんですよ。
なるほどね。
はい。
で、すごい。わかる気がする。
はい。で、あんま競争原理が働いてないから、うん、まあそうなってるんだと思うんですけど、そういうのをこう、自動化していくみたいな事業。で、これをやってる人も、もともとこの債権回収とか、まあ、あと金融系で働いてた人なのかな、まあそういうのに携わっていて、うん、まあすごい苦労した経験があるから、まあここを、こう、良くしたいみたいな。
なるほど。
はい。まあ、
なんかそういうアイディアは、こう、多分現場で苦労した人じゃないとなかなか出てこないんでしょうね。
そうですね。なのかなと思います。あとは、FDA の、FDA ってアメリカの食品、はい、医薬品局って呼ばれていると思うんですけど。
フード&ドラッグアドミニストレーションかな、
ね、はい、はい。あの、基本的にはその、例えば何か薬とかを出すときに認可を出すようなところなんですけど、医療品、あの薬とかだけじゃなくて、そのなんか機械、工作機械についても FDA が許可を出すらしいんですよね。
え、工作機械、
はい。医療系の工作機械ですね。例えばその、
なるほど、はいはいはい。
なんだろうな、なんか、この事業の人たちで言ったのは、なんか薬を扱うための箱みたいなものとか、例えば作るってなった時に、はい、その箱の安全性を検証するのが FDA みたいな。
はいはいはい。で、医療機器みたいな。
そうですね、医療機器みたいな。で、まさにこのファウンダーの人は、その医療機器メーカーの元 CEO みたいな感じの人で、で、何が困るかっていうと、まあ、プロダクトを作るじゃないですか。で、FDA の認可を取るのに2年間かかるらしいんですよ。プロダクト作ったのに出すまでにすごい時間かかる。なぜかっていうと、なんかもうお決まりの書類がたくさんあるし、なんかこう、ルールがすごいたくさん細かくあって、それに従ってプロダクトをこう、カスタマイズしていかないといけないみたいな感じですよね。で、結構めんどくさいのが、そのエンジニアリング側にこう、こういうルールがあるからこういうふうにしてくれみたいのを全部こう、あの、フィードバックして、で、まあ、プロダクトすでにできてるんですけど、そこからこう、調整していくみたいなプロセスがあると。
なるほど。
はい。
あ、
で、まあ、お役所とのやりとりだから、まあ、結局すごい、そこは、なんていうんですか、いかんともしがたいんですけど、まあ、よくよく見てみると、毎回出すようなドキュメントって似たようなものだし、あとその、エンジニアに指示出すのも人間じゃなくて、まあ、その書類がすでにあるから、その書類から、要件を抽出して、そのまま行動に起こせるとか、なんかこう、プロダクトの何ですかね、タスクリストに起こせるとかにすれば、この時間ってもっと短縮できんじゃないのみたいなモチベーションでやってたりとか。
それも、なんか AI を使おう
とか、ね。そうですね。そこのその、どういう要件が必要かみたいなところを、AI の、まあ、モデルですね。学習モデルを作るとか、あとはその、LLM を使って、サマーライズとか、ドキュメント作成とかの支援をするとか、まあ、そういうことをまあやるっていうのが、まあ彼らの取り組みらしいです。
なるほど。
でもこれも、この FDA とのやりとりを知ってないと、あとその苦労とかを知ってないと絶対できないような事業だなと思って。
そうですね。
はい、うん。だからすごい、 ドメイン特化してるなとか思いました。で、うん。あとはなんかこう、SNS とかでこう、存在顧客にリーチするみたいな。なんか例えば、ビールを売ってる会社があったとして、なんかビールそのものを宣伝するよりも、なんか、ああ、お酒飲みたいとかツイートしてたりする人に対して、あの、ボットが、こんなお酒がありますよ、どうですかみたいなのをこうやっていくみたいな。うん。で、
なるほど。
はい、リーチしていくみたいなのをやるとか、まあそういうのもあって、それも、その人はもともとその、ドリンクとかを作ってた人が、こういう授業を始めてたんですけど、うん。
うん、うん。
って感じですね。なんで、あの、まあ、結構これドメイン特化っていうのは、やっぱその事業とか、その業界でずっとやってきた人たちが、めちゃくちゃペインを感じていて、なんとかしたいっていうのがあり、で、ようやくそれがなんかその汎用 AI みたいなのが出てきたことによって、自動化できたりとか、するのかなって思っていて。で、まあ、それ結果的に実感とか、金銭的なコストを下げるっていうことができそうだっていうので、みんなこういうところに取り組んでるのかなっていうふうに感じました。うん、うん。うん、
いいですね。
かなりニッチでしたね、
うん。
で、あともう一個のジャンルとして今回あったのが API を提供するやつ。AI モデルズアサーサービス的な感じだと思うんですけど。
はい。
うん。まあどういうものかっていうと、LLM って今すごいいっぱいあるじゃないですか。い
ろ
ん
な種類とかね。
種類ですね。ChatGPT もありますし、クラウドとか、リアマとか、なんかいっぱいあるんですけど、どれが一番適切な答えをかつ安くでやってくれるかみたいのって今ってこの手作業でやるしかないんですよね、
はい、
でそれがいいかどうかっていう評価って人間がやってて、まあ、これあのスライドでこの人たちのピッチで言ってて面白いなと思ったのがなんかバイブスベースドエバリエーションつってて要はなんか雰囲気で、はい、バイブスでいい良さそうだって言ったらまあ評価するみたいなことをやってるんですよね、
はい、
だけど、まあ、それをAPI を提供して、この LLM モデルだったらこういう結果出るよとか、で、かつコストはこれぐらいだよとかいうのを、こう、パーッとこう一覧として出してくれるようなサービス。で、うん。っていうのがありました。
へぇ。
あともう一
個。これは、はい、そんなんだろう、自分がやりたいことを API に投げると、これを使えばいいよって教えてくれるんですか？それとも一番いいやつを選んで結果を返してくれる？
なんか、デモを見た感じだと、こう、例えば4種類ぐらいので調べてくれてたら、その4種類におけるレスポンスと、あとコストですね。
うん。
を、こう、表示してくれるみたいな感じでしたね。
あくまで、ある種のディレクトリーサービスというか。
うん。
うん、なんかそのうち、あれですね、アドネットワークみたいに逆オークション、逆じゃないのか、オークションみたいになったら面白いな。なんかこう、プロンプトみたいなのを投げて、でそうするとこう AI ネットワークみたいなのがこう、うんうん、それをオークションにかけて、一番安い金額を提示した人が落札するみたいな。
なるほど、なるほど、
まあ、逆でもいいのか。あ、逆は難しいが、アドじゃないから逆は難しいか。すいません、うん、なんか適当な。
いやいや、あ、そういうのいいと思うんですよ、事業アイディアとして。
はい、
なので、全然、りょういちさんも、アクセラレーター
参加する。してみるか。
はい、うん。うん。そうそう。とか、なんか、こう、あと何なんだっけ、なんかこう、空間ファイナンスって全くよくわかんなかったんですけど、スペシャルファイナンスって言って、地理データ。なんかこの土地が、例えば空き地になってますとか、そういったデータと金融データ。この土地は、これぐらいの、金銭的な価値がありますとか、こういう不動産建てられますとか、そういうデータを紐付けて、そういう、なんですか、ブローカーとか、不動産会社とかが評価売買するためのモデルを提供するみたいな、
はい。
こととか、はい、あとはなんかこう、ユーザーテストで AI でその仮想顧客を作ってフィードバックもらうとかっていうのをこう API を通じて行うみたいな、まあ、そういうのがありましたね。うん。
じゃあ、その API、はい、って言ってるけど、それぞれ結構、まあ、ある種特化している部分もあるというか、
そうですね。
ユーザーテスト支援なんかもすごいある種特化してると言えるような気もするし、
なんか、まあどっちかっていうとこっちはなんていうんですかね、 ビジネス寄りというか、実際の開発における支援みたいな。まあ、クッカーファイナンスの方はドメイン特化なのかもしれないですけど。
うん、割とまあ、それでも特定の事業になり、うん、事業体にフォーカスしてるっていうよりは、その業界の人に幅広くサービスするっていう感じですよね、きっとね。
そうですね。うん。
なるほど。
なんで、まあ、こういう系のサービスがありましたね。
はい。
はい。で、まあ、けど、どれも、結構チャレンジングなところがあるなというか、まあもちろんだからやってるんですけど、スタートアップとして。まあ、一つは、モデルをどう良くしていくか、チューニングしていくかってところがあって、すごい、例えばこのドメイン特化のやつって、ニッチな業界だから、なんか競合がもう何社とかもすごい決まってるらしいんですよね。でそうすると、基本的にモデルを、まあ、良くしていきたい。から顧客データを使いたいんですけど、
うん、
顧客データを使うと、じゃあ、他社の彼らも助けることになるんじゃないのみたいな、だから我々は情報を提供したくないみたいな、まあ、話があって、じゃあそれどうするんですかっていう質問は結構出てたんですけど、なんかまあ、今のところ、あんまりそれに対する解決策っていうのは、そこまでないみたいな。ただ、LLM も結構汎用的な知識を持っているので、まあ、それを活用するみたいなことは言ってたんですけど、ただまあ結構難しいですね。このドメイン特化すると、もちろんそこにはコンペティターがいないんですけど、一方で顧客データを使うと、それが難しくなっていくみたいな、なんかこう幅広くやってたら、その辺がこう、なんていうんですかね、あんまり。
なるほどね。
はい。ごまかせるというか、ところあると思うんですけど。まだ、
はいはい
はい。はい。まあ、その辺が難しいところなのかなというふうには思いつつ、あとは、やっぱり、まあ、これ AI プログラムだから、当たり前のようにみんな、その LLM だとか、まあ、AI の学習モデルとかを、まあ、事業として使ってるんですけど、だんだんやっぱり当たり前のように AI って使われるようになってきてるのかなというふうに思っていて、
だから、いや本当そうですね、うん、すごい、まあ、うん、こんだけ、なんていうかな、汎用に使える存在になっているっていうのは、なんかものすごい、なんかだんだんこう、意識が麻痺して、ああ、こんなもんかっていう感じになってきてますけど、まあ、ちょっと本当に5年前、10年前考えただけでも、もうえらい違いというか、進歩ですよね、
うんうん。そうですよね。だから、みんなこう、ボット的なやつは、まあ、当たり前のように使ってますし。
うん。
うん、だから、結構、だから一つなんか面白かったのが、さっきちょっと紹介しなかったんですけど、商業不動産の売買支援みたいなことをやるスタートアップみたいなのがあったんですけど、はい、まあ、彼らはもうなんか AI とかあんま言ってなくて、もうなんかそれはもう当たり前のようにあるみたいな形で、はい、まあ、我々がどういうふうに支援するかみたいな話をしていて、
うん、
AI そのものっていうのは、当然としてあるみたいな感じに今なってきて、
どういう課題を。なんだろう、うん、競争要因にならないというか、逆に使わないと負けるだけで、使ったからといって特になんかこうアドバンテージがあるわけでもないような感じになってる気もしますね。
うん、ないですね。はい、もう本当にウェブサイトがあるように AI があるみたいな感じにはなっていて、うん、なので、まあ、結構だからこれからその他の事業の差別化みたいのを図るところだというところで言うと、いかにその汎用的な AI にそのドメイン知識とか、その専門知識みたいのを使わせる仕組みを作るかみたいな。で、いかにその知識を集めてくるかみたいなのが大事にはなってくるのかなというふうに思いましたね。
なるほど。そうするとやっぱデータが
大事だと思います。
大事と。なんかまあ、はい、ビッグデータって言葉が騒がれてた頃もデータが大事みたいな話がありましたけど、
はい、
そこはあんまり AI でも変わんなそうですかね。
変わんないと思います、うん、はい、ビッグデータって言われてた頃はいかにそれをこう加工していかにそれを使うかみたいなところがあったと思うんですけど、はい、汎用 AI は結構なんですか、彼らの方で吉永にやってくれるっていうのがあって、より敷地は下がって、あとは、だけど、ちゃんとまともなデータをどれだけ用意できるかみたいな、
はい。
ところにはなってきて。
うん。まあ、あとは AI 特有のこの、ハルシネーションとか、
うん、
なんかそういうの、まあ、QA ですよね。あのクオリティをいかに担保するかっていうのも結構なんか課題になってい
きそうな気がします。課題にはなってきます、うんうん、そうそう、なんかそれで思い出して、まあ、全然脱線なんですけど、
はい、
Amazon Q ってあるじゃないですか、
はいはい、
Amazon Q ってあの AWS の答えてくれるボットみたいのが最近ついたんですよね、
うん、
でそれいつを、まあ、たまに使ってるんですけど、精度めっちゃ低いんですよ。精度というか、なんかすぐハルシネーションを起こして、なんかありもしない情報を出したりとかするんですよね。
はい。
で、思ったのが、AWS のそのボットが学んでる情報って多分、AWS のドキュメントだけだと思うんですよ。とか、まあ、QA とかもあるのかもしれないですけど。だから、
はい、
けど、みんながやりたいことって多分、スタックオーバーフローとか、あるいはなんかブログとかそういうところに書かれてた、なんか要はちょっとそのドキュメントから外れているようなやり方みたいのが多分すごい価値があって、
確かに、
だけどそれがないから、あの Amazon の QA ボットはすごい微妙だなって思っていて、そう
そうなんですね。
ドメイン知識って多分ドキュメントだけじゃ足りないんだろうなっていうふうには思っていました。
あとまあその人間の思考プロセスで言うと、なんだろう、一回こう思いついて、あ、これこういう答えがありそうだなとか、あったような気がするなって言ってから、なんか例えばこうちゃんとした回答を出そうという場合には、思い出した情報とかをもとにこうドキュメント読んだりとか、
はい、
試してみたりとかするじゃないですか。 AI って多分今んとこそういうプロセスはあんまりない気がするので、まあ、やろうとしてる人はもしかしたらいるのかもしれないですけど、そういうとこまで、なんだろう、自分で自己確認っていうんですか。
はいはいはい。
うん、
チェックするみたいな。
そう、
うん。
うん。なんかそういうところまでいかないと、なかなかあんまり信用、まあ人間ですら信用できないわけで。
そうですね。
うん。
うん。まあ、確かに。
難しいというか、使いどころ次第ですよね。
あ、ありますね。うん、やっぱり本当に使える情報っていうのは実際に経験したものだとは思うので、うん、まあ、AI がそこを担保できるようになったらすごい価値が出る、
はい、そうですね。まあでも AI もなんか割とこうプラグインとかで実際にいろんな、なんだろうな、ものを動かしたりとかできるやつもあるじゃないですか、
うんうん、
だからそのうち自分でなんか学び始めるサイクルが、まあ特にコンピューター系とか
あると思います。
あるかもしれないですね。
はい。
うん、
確かに AGI って呼ばれてるやつですね。うん、自分でいろいろ調べて、自分でこう、ゴールを達成していくためのステップを考えてみたいな、
うん、
ありますね。うん、まあ。そうそう。まあ、はい、そんな感じで、ちょっと、はい、脱線しちゃったんですけど、
はい。面白かったです。
はい。アクセラレーターのデモデーは面白かったんで、
はい。また、いや、これ見に行ってみたいですね。
はい。はい、
うん、
すごい、熱気がすごかったです。やっぱなんかみんなのその、
はい、
なんていうんですかね、盛り上がりというか、この業界
最先端のこう、うん、ビジネスだったりが作られようとしてる現場ってことですもんね。
う
ん、
ですね、うん。そう。だから参加しててとても楽しかったです。
はい、いいですね、はい。はい。ありがとうございます。
はい。ということで、本日は、ベイエリアのピッチイベントから見る AI プロダクトのトレンドについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ todayislandfm でつぶやいてください。あとはあれか、TILFM
ですね。あ、そうですね。そう、勝手になんか、やっぱりね、ちょっとこれ todayislandfm ってめっちゃ打ちにくくて、しかも一続きだから、なんだろう、オートコンプリートがうまく動かなくて、
はい、
打ちにくいんで、勝手にこう TILFM したら感想が増えるといいな。
はいはい、はい、じゃあそれも追加していきましょう。
はい、ぜひ感想お待ちしてます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。